湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
本日はは
い本日ははい、
4月の11日に、
はい、
じゃあは
そうそう
11日
あ11日、LMP 横井さんのところの
はい、
千人の人持ち人生塾という、うん、
はい
ビッグイベントがあるということで、
はい、
住谷先輩と、はい、広報部長の久留村美子ちゃんと、
はい、
横井大明神がお越しいただいておりましてもう収録の打ち合わせを収録に使おうかということでそんな 裏で勝手にやっとくっていう話なんですけどこの打ち合わせの中からね、
はい、
住谷先輩どんなおもろいことがあの年末の大阪での落語の時はどうもありがとうございました。
いやもう楽しみに楽しみにおりました、ね、あの和美さんと一緒に家内と一緒に
あ奥さんと一緒やったんですか。
あお邪魔させてもらってワクワクしてお邪魔しました。
いや横に座ってあった奥さん、いやなんか横井塾長と離れたとこ座ってあったでしょ。
あよよ、まあ、みんな見え
た見えそうですね、あれね来てくれてるんやと思ってね
自由席やったもんやからとりあえず座るとこに座らへんかったら席なくなるわ思って、あそこへ、
はい、大阪
満員でしたからね、はい、
どうでした。
いやとても楽しかったですよ、あれは。
思いますか。
本当に
あのサミーさんめっちゃ良かったでしょ。
あよかった、ね、よかったよかった、
この声の、
うんうん、ローディアーみたい
なちょっと違うような気がする
でもねあれ、はい、あの鹿児島がスタートして、
はいはい、
で大阪であの日やって翌週に青森でやって最後翌週に東京でやって終わりだったんですけど、はいはい、最後のね最後の最後の千秋楽の東京の時はちょっとあのアレルギーが出はって、
うん、
サミーさん、あの声が出なかったんですよ。フロンティアが出なかったんですよ、
はいはい、
だからねもう曲も全部いろいろ変わったし、
だからそうです、東京だけは全然違う曲、
それはそれでまた良かったけどね。
CD のってあれ買いましたよ。
あら、うん、ありがとうございます。
入り口で並んでる時にちょうど
アビリーアビリーブとか入ってました
オール手書きでしたからなんとすごいなと思って、はい、いや一個一個本当だけどあの
一応こう
金色の
流れをねこうがあったつもりなんですよ僕の中では、うん、こう、はい、サイさんの曲があって、うん、で最初のあの貧乏神っていう、うん、あれどうでした。あの
いや貧乏神もうあの、うん、ネタをした時期で聞かせてもらってましたから、
ね、はいはい、
もともと知ってますから、まあね、あの朝ここで出てくんやここで出てくんやっていうフレーズがどんどん出てきて、
あのあですか、うん、
さすが、
うん、やっぱりねあの4カ所回りましたけど、
はい、
大阪でやった時のやっぱ来てくれてる人たちは、はい、やっぱね落語に親しみ持ってる人やっぱ大阪やなと思って、
ああ
そう貧乏神なんか知ってる知ってる、はい、言うてね、私はどっちか言うたらその四尺やったらあの天神山が好きなんやとかね、あの私はあの東の旅が好きなんやとかね、よー知って考えてさ子供の頃から聞いてるもん言う人がね本当に多かった。
あ確かに確かに、
だからなんかね、うん、あのやりにくいようなやりやすいような、うん、
このまま行ったら落語のまま行ってしまいそうなちょっとだけ
よく言うたすげ
えさすがセミやな
けどねけど強引にまた落語に戻すけどなんかねでも言われたんです僕あの、
はい、
IBS の鹿児島で会った時に、
はいはいはい、
あの IBS の南
学
院委員長が、
はい、
あの中村さんあんたなもう今までみたいなしゃべくりとかで CD な、はい、いっぱい出してるけど、
うん、
あれやったら他の人でもなあんなんやってるやんって、
うんうんうんうん、
であんたに限っちゃな一つの話を20分ぐらいにして全部落語調であのしゃべくりを細かく分解して、うんうん、全てを落語調で
なるほど
やったら、
うんうんうん、
あんただけにしかできやんおもろい、
うんうん、
販売物になるんちゃうかいう話、
うんうん、
言われた時なるほどなとちょっと思って、
いや思いますねそれ、
なんかね、うんうんうん、
ぜひそれは4月11日にも発揮
してください。うまいこと言えないですよ、ね、びっくりしました。
もうハスキルかけながら
少し強引ですけれど行きますね。まあ、当日のプログラムがねやっぱり一番あのふみちゃんに活躍してもらわないことなんで、はあ、あの3つあるんですよ。
3つあるんですか、
ま
あ、3
つ、はい、
例によって FM に登場、FM に登場していただくっていうことと、
ここ最初にそれから付箋ですよ、
はい、
で
それそれもさっきちょっと喋りなコンセプトするやん、
交流タイムのこともあって、
交流タイムの話最初にするんですか。もうちょっと大きな大枠からどうしようか
な。落ち着いてください、落ち着いてください。大丈夫大丈夫、
まず4時から4時から毎日毎日練り上げて練り上げて、これからあと28回ぐらい変更するんですから、これが変わっていくんですか。
それでは、
その今日現時点で決まっていることをこれからいかに変わっていくかというのもこれ面白みの一つなんですから。
そうです、ありがとうございます。セコンドありがとうございます。
だから次はその変わらん部分から話をベースでさっき捉える喫茶店で打ち合いしたと思ったからやらないって
もうこのお二人の付き合いも長いですよね。もう分かってるはず
の通り、この本で千人の一文字人生塾の基本的なテーマをね、
基本的な、はいはい、
もともと持ってるこの幸せな一文字人生ということを形にするにはということなんですけれど、はいはいはい、それのベースになるフレーズが一人一人ですけれど、あんたのファンが千人いたら何やっても成功しますよという、
なるほど、
小野瀬さんの言葉を塾長が、まあ人生塾の中で形にしているという、うん、そのステップがこのプログラムに生かされているというふうにご理解いただいて、
なるほど、
で、ふみちゃんにやっていただくプログラムの内容なんですけれど、はあ、その1やっぱり、これは12時半に開会するんですけれども、うん、約1時間後の1時半から、FM で収録する内容、
あ、また公開収録もするわけですね。
でこの30分タイミングのようなことね、まあ、これここで落語を発揮するっていうのは
まだ戻そうと思ってますちょっと息継ぎしたいですか。
5分10分程度に収めていただいて、
肺が苦しくなって
肋骨も直して
もらって、
直してもらって、でその交流 FM の後交流タイムっていうのを今年も、作るんですけれど、
はいはいはい、
この交流タイムの中身がね、第1回の時はまあどちらかというと名刺交換に近い状態で順番にこう並んでるっていうことだったんですけども、うんうん、まあ、ベースでも質問を皆さんに受け取っててもらって、うん、まあ、例えば30枚集まってると、うん、すればそれを、まあ、トランプよろしく引っ張っていただいて、
ああ
、で、あ、何々さんはこういう質問をいただいてますけれどもということで、その交流タイムの場を仕切ってほしいわけです。
ああ、なるほど。まあ、その交流タイムはその会場のでかい会場でやるわけですか。
去年やったら後ろの
この状態で
後ろで会場の後ろで君中心のあれ交流タイムあったやんか。
やりましたっけ。
あったあった、休憩時間兼ねての。
僕なんかね、舞台のこう横の方から、
う
ん、
そう後ろ行ったやろ、
トイレへ行くみたいなところで
やったやろ、
の階段の下でも
そうそうそうそうそう、いやいや、あれが君のスペースやね。
ああそう、
あれは名刺交換一人一人とやったらなみんなの話聞かれへんやんか、みんなも聞きたいからな。それでも一緒におってミーコがコーディネーターしてやね、うん、みんなから質問集めて君がそれにいくつか答えてもらうと。そういうのをいくつかのコーナー、ビリーのコーナーとか、うんうん、そういうように何箇所かでやるね。
なるほど、
うん、
ある意味この、うん、交流タイムっていうのが、参加しはった方々にとっては非常に魅力的な場面になるかと思うんですよ、うんうん、FM の内容も、まあ、聞かせていただくことはワクワクなんですけれど、うん、直に自分の書いた質問が取り上げられたり、あ、うん、A 君がこんな質問したらこういう答えが返ってきたみたいなことを楽しむという交流タイムです。
なるほど、は
い。でまあ、3つ目が、まあ、懇親会の中で最終大締めをまあやっていただくというようなことで、このぐらいのプログラムをおよそ予定してますんで、ふみちゃんには大いに大活躍をしていただいて、
なんか今ほとんど伝わってこなかったんですけどなんか 1000人おったらすごいぞという話と、はい、そうそう、ラジオ収録するぞというのと、そうそう、名刺交換タイムがあるぞというのと、懇親会頼むでっていう話でしたね。
そう、その通り。
それでいいんですか。はい、なんか一番塾長が頭悩ませたところが一つも出てないような。
この幸せな人持ち人生の、
うん、そうなんですよ。ここに来ると、はい、来た人がどんないいものを持って帰れるかみたいな、そこら辺気がしてほしいですよ、う
ん、それは中身はふみちゃんが話することやんそれはここよ、ここでは当時来はったら非常にこう楽しい時間が取れて、
これ僕も一人で喋ったりする時間あるんですか、
FM の中、いや一人ってことは FM の中で
も、あの今年も やったようなやつ、もう去年なのか、去年もやったように、ええええ、ビリーのコーディネートだよね、うん、今年はさけどビリーもそのパネラーやからやね、うん、我々がコーディネートして喋ってもらう、はあ、うん、
この中に高田さんも出ますよ FM の中で、
ああなるほど、
はい、
宇佐美ふみちゃん全然ちゃうとこ見とるか、お前ちゃんと
指示するちゃうとこ見とるやん、なんかその一日の流れみたいなのどっか書いてあらへん
です、そこれ当日の流れで14ページを見ていただければ当日の流れがございますよね、はい、その14ページを見ながら社長がこう進めていった方がセミヤさんも助かるのかなというのが
最初いきなり開会してで、
はい、
開会挨拶を米田さんが
そうそう
ブローアップの
そう
されて塾長が、30分喋るんですね、
そうそう、でこの間でコミュニケーションというのは会場にいたはる人方がお互いに自己紹介したりとかっていう場面もあるんで、
なるほど、
会場そのものは非常にこう打ち解けた感じになってます、うんうんうん、その中で FM がスタートして
くる、 FM がスタートしてい
いですね、
ふみちゃんビリーの志の展開、
はい、はい、
その辺の話が、
うん、そうそうそう、
これもたくさんの人とディスカッションみたいな感じ
で、多くの方がやっぱり今回出版された高田君のあの本がね、
はい、
読んだ後で、読まれた方がたくさんいたはるということも含めて、
はいはいはい、
このLMP との出会いのきっかけだとか、うん、そういったこともまあちょっと重ねて声で聞きたいというところへんがこの FM の中に入ってくるかと思います、
は
い、
かと思います、
はい、
でその FM の公開収録シリーズ第2弾があの宝塚歌劇の
大橋さん
の大橋
と それとあのあれ、ファンがゆりさん言うてな、
は
あ、第1回のベルバラのオスカル役をチア
ッとした、オスカルね、うん、ベルサイユのバラ、
ベルバラ、
ベルバラ、
うん、
略して、
そうそう、
それだと交流タイムがあって、
交流タイムがあって、
この交流タイムが本当ね、あの皆さん楽しみに来はるはずです
わ。ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど。ほんでから交流タイムの後にパネルディスカッション、
第2部ね、
第2部
がまたもう一回パネルディスカッションで、今度は全員が出てきてもうて、
うん、
まあ。その試練のこととかあるいは永遠の心でこれからやりたいことみたいなものを話を聞くと、
うん、
でまとめに入ると、
なるほど、
うん、
また前回もそうでしたけど、
うん、
たくさん出はるんですよね、
これ会場は何名ぐらいいらっしゃる、
あの去年と同じ1000名、うん、
去年と一緒のどこですか、
同じとこ
場所一緒、
どこどこでしたっけ、
あれ、あの国際交流センター、
あ国際交流センター、あれ上本町の辺でした
ね、上本町、上本町、
いい会場です、あそこね、
うん、なんか綺麗なね、会場でしたね、うん、
で、懇親会は今度は会場変えて、ホテルでや
る、うん、去年懇親会もぎょうさんいてはりましたもんね、
そうね、
よ
あれで、あれで100名くらい
来たよ、
100名
もっと今回はちょっと場所変えて
200名ぐらい、
200名、
うん、
ずっとふみちゃんと大橋先輩喋ってギャッギャ言ってましたからね、そのたびにいっちゃん僕を呼んでビリなんとか静かにさせて、静かにさせて、
もうね大橋さん声がでかいんですよ、
そうそうそう、俺も大橋くれくれも言うといて、ドメルテーブルはふみちゃんビリもおるからみんなに喋らせてあげてよって言うたったけど、あれ
めっちゃ面白かったですけど ね、
面白かった、ね、めちゃめちゃ面白かった、
よう喋りはる人なんです
か、めっちゃおもろいよ、
大きい声で、
まあ、要するに、はい、宝塚歌劇の要するに舞台の、
舞台の、まあ、総指揮者です
、総指揮者、
ちょっとそういう演出とかディレクター的なこともやってる、
宝塚劇殿堂入りカリスマ舞台美術家、
殿堂入りや
です、はい、斬新な舞台美術で宝 宝塚ファンの心を引きつける、
うん、そうそうそう、だって俺その、うん、
はいはい、
大橋さんと、はい、塾長を通して初めてお会いさせてもたん、はい、もうそれこそ20、25年ぐらい前やと思うねんけど、うん、はい、1個話今でもはっきり覚えてんねん、うん、言ったことなかった、こうあの宝塚ってこう席が、
はい、
あのね、はい、普通は1列目2列目、はい、3列目やけど、はい、宝塚歌劇の劇場はイーロハニホヘイトなんですね、
はい、
でそれでこう席順になってて、
はいはい、
でその舞台上の役者たちが失敗をするのも、
はい、
だからその人、ね、観客の心を引きつけるのも、
はい、
要は全体が一番見渡せて、
はい、
失敗が一番よく見える場所が、はい、イーロハニホヘイトチリの統治リの3列が全体見れて一番失敗を見つけやすい席なんや、だから統治リから始まって、それから失敗することをとちったとかとちるとか、お前とちりよったなとかっていうのはその、
そんなこと
こそから見てんねんて、
失敗したとちるっていうのを、
そうそうそう、だからイーロハニホヘイトだから 7列目8列目9列目のことがとちり席さん、
へえ、初めて聞きました、
ね、初めて聞いた、
はい、
俺が言ってんの、
うん、
どこかしく言ってるような気する
けど、分かんないです、僕が忘れとんかもしれない、
僕がそれ聞いたのはその去年の二次会場の懇親会の時に、
はい、
ふみちゃんがこれ先輩に教えてもらって、そんなことわし言ったっけな
って、うわっ社長
と昨日のことも忘れたのかな
どんどんどんどんいじんねんもん、ふみちゃん
僕はいじってましたよね、
ずっといじってた
社長がいじるんですか、
そう、
ま、たいじるって言うとちょっとあれ言い方もある、
大林先輩もまたどんどん喋るんよ
でもあんだけ大御所になってはるかけど、
はい、
だけど俺さ、こういじるっていうかこうちょこまかこう冗談言うやん、
はい、
この人はどこまで大丈夫かという奥行きを俺知らん間にこれあのメジャーで測っといたらいいかなって大橋先輩ここまでいじってもこの人は怒りやせんという、ね、でそのギリギリのところまで行くとそのテーブルが盛り上がるわけよ、
なるほどなるほどだ一歩かけ違えると一歩先に行ってしまうとテーブルシーンってなるわけ
大橋先輩ノリノリやったもん、
ノリノリやった
の、ね、で歌とかそんなやつ歌っとんねん、ウェイウェイウェイウェイ盛り上がったからで、いっちゃうビリビリビリ頼むぞ
本当この懇親会ね、あの、
はい、
実際にあの 200名が一応予定してるんですけど、1000名に対する200名なんで、
はい、
これちょっと切符難儀やなっていう、
難儀ってどっちですか、
要するに、
200人懇親会に来てくれへん
ちょ、逆逆
もっと来る、
もっと来るでしょうね、やろ、
あ、もっと例えば、まあまあ、高知からとかね、
君らがおるしやね、
だから遠方から来はる方がたくさんいた
んで、
また遠方からも、
遠方から、はい、
また高知の人ら
来る、高知バスしたってってくる、
バスした
って、よさこい名所でよさこいもやってくるらしい、
よさこいやる、阿波踊りもやるとか言って
ます、阿波踊りは最後みんなで、
阿波踊りは
見る見る、
あら見る、
あ、
よさこい、どっかの有名人が来るとかなん
です
か、
うん、そうそう、
あ、
よさこい名
所、よさこい阿波踊り笑いじめ、
あ、すごい、すごいな、これ五円紡ぎに出た小屋は確か、
あ、
豆腐屋の子、豆腐屋の子がなんかよさこい名人らしいで、
山ちゃん、
山ちゃん、
山ちゃん、山ちゃん、山ちゃん、すみやせっぱいみたいな雰囲気でしょ、山ちゃん、山ちゃん、山ちゃんもうほんまのすみやせっぱいみたいな、
確かに、そう
そうそう、この、まあ、丸みを帯びた感じとかいいね、
それは会うの楽しみやな、
本当ですよ、このこの中でツッコミやすさもそうです、
そうやな、
せやけどね、山ちゃん、ほんまにあの人ええ男でね、あの嫁はん怖ってしゃあないんですよ、
へ
でね、だからこうあの高知もね、だいぶ西の方のあれ佐川っていうね、だいぶ田舎の方で、あの豆腐屋さんやったんですよ、
そうや
だけどね、佐川とかあの辺の地元の中学生とかにね、うん、あの文明さんの話聞かしたい言うて、うん、せけど学校だから予算ないし言うて、うん、山ちゃんねポケットマネーで全部出すの、ほいで僕のことね呼んでくれてね、ほいでギャラも全部ね、俺が払う言うて、一人でですよ、ほいで山ちゃんでもあんたそんなことまであれやぜって言うんやけど、でも山ちゃんかっこええ言うてね、ほいで高知市内の小松さんっていう、あの放送資材の社長ね、山ちゃんがやるぐらいで俺もやらなあかん言うて、で高知はね一人の人が 金全部出すみたいなのが繋がり始めてしまってね、
怖
っ。山ちゃんはニヤニヤ笑いながら言うんですよ、大丈夫ですわ、僕ね、あの結構ね地味に豆腐作ってますけど、一日毎日ね国家予算ぐらいの売り上げありますねって言うんですよ。だって1兆2兆でしょ。
はてし、
そらそらし、桁がちゃいまんから気まかい、1兆2兆や
国家予算はすごいな。
山ちゃんそんなできるんですか。
らしいで、
でもね高知の人
らはね、高知はおるやんか、君とこの黒船にもおるやん、
あおるおる、
ヒロ君、ヒロ君な、
あヒロ君か、
はい、
あいつもお一人おる、明神っていうね、元気ってやつもね、あいつも高知やん、 あいつ四万十やん、
今初めて知りましたわ。
高知はパワフルな人多いな。
でみんなねやっぱね、あのよさこいだけやなしに、あの、
はい、
カッパのあのあちゃっちゃーっていうやつ、こう手ぬぐいかぶってやる踊りがあるんですよ、こう何やったっけな、なんとかなんとかかんとかでちゃっちゃーって言ってね、もうみんな踊れる、
いずれにしろ懇親会ね、席側は
早めに、早
めに行きます、
そろそろそろそろ
あふれそう、
みおちゃんの
あふれそう、
みおちゃんのあんた、
はい、
ファン作り、ファン作りについて、お二人に協力して
ください。進行が横井さんにタッチされましたね。
場面切り替え
がね、聞いたことも進行できんわ。ふむちゃん17ページ
17ページ、
これビリーの教えをやね、ちょっとここ入れて、ファン作り数の3大テーマと、
はい、
楽しくやろう、仲良くやろう、そしてつながろうと、
うん、
この3つのテーマでこれからファン作りやっていくと。
なるほど。
で参加者の5つのルートあって、熟成が参加するやろ、でファン作りチームメンバーがさ、あの呼んでくる、1チームが90名の450名、でサポーターからの紹介、君ら2人がサポーターの中心のビッグ2やねんけどな、
私たちの班がかかってこいという班なんですよ、かかってこい、
これ16ページを見てくれるか、16ページ
なんかこれ、あのリスナーの方が頭ハテナマークめちゃ出てるの大丈夫ですかね。
それに
チームメンバーが
大丈夫ですか。
LMP の今受講生で来てくれてるような受講生たちがいくつかのグループに分かれてるわけ
です、ね、5つのグループね、分けて、それからサポーターには OB とかね、して君らはそのミオちゃんのグループのサポーターとしてビリーとフミちゃんがツートップがここに入ってもらってファン作りを
やる、ああ、はいはい、
そうなんです。
そのチーム名がリーダーがチーム名がかかってこいっていう、
かかってこい、
人持ちユニバースとか、
うん、そう
そう、みんな大好きとか、うん、亀仙人とか、うん、何光とか菊踏み、よう分からんな。
メンバーよう分かってまんない。はい、素晴らしい。
あらけどサポートネットワークの、あの一つ目にアナンさん入ってますよ。
そうそう、アナン君も協力して
ます。ああ、そうなん
です か。その次のページからやね、次のページでずっとネットワークの各チームの、あのネットワークの人の紹介を書いたんです。その次のページから。
19ページ。
うん。それでな。で、この20ページの上に海ちゃんとビリーのことも書いた。
なるほど。
うん。
魂に火をつける講演か、
うん、
そんなん
けど、けど、はい、さっきの、ね、松下さんの
言
葉ですか、その1000人のファンがおったら、
うん、
何やっても成功しますって、
うんうん、
これでもね、僕あの一時アホほどハガキ書いてた頃はあるんですよ、はいはい、
うん、
アホほど書いてたんですよ、あの30ね、あの1、2、3ぐらいの頃かな、
うん、
でしたらしまいにみかん箱であの、あの年賀状が来たことあるんですよ。でその時の年賀状ね、積み上げたら僕の背より高かったんですよ。でもあの時僕ね感じたんですよ、
はいはいはい、
あ、俺どんな仕事についてもうまくいくって、こんだけの人と俺つながってんねんやって思った時に、あ、なんかやり方じゃないなって、こんだけの人が年末に僕のことを頭を思い浮かべて年賀状書いてくれはんのやったらって、それも全部出してね、やってした時に、あ、なんか鉛筆売る営業やったって、うん、なんかコップ売る営業に行ったって、うん、俺相当売るやろなっていう風に、うん、なんかこう思った時に、うん、なんかね、あ、つながるってこういう凄さが具体的にできんねんな、
う
ん、みたいなね、
素晴らしい、
うん、
なるほど。
去年それをビリーが塾の中でね、つながりとつながりをこう作っていこうと、
ね、ね、素晴らしい。 今の例え話なんか本当実際に生々しく、ほんで中身が楽しく仲良くつながるというこの3つのフレーズを活かしながらやっていくんで、本当こういい形になっていくという当日が楽しみです。
はい、ふみちゃんの関西地区の講演会なんかで、まあ、この対象になりそうな人のところではちょっとウォーリーと連絡取ってやる、そういうフライヤーを配るとか、ね、とかあの話をしてもらえたらな、出るし、僕来月大分の五円紬で公演に行くからやで、
まあ確か
に、ね、そこへあの各地の五円紬の幹事の人も来るらしいから、そういうとこからこう広まって、我々の波長の合う人集まってほしいなと思って、
九州ね、暑い人多いから、それで考えたらさっきの僕ハガキ書いたいうのも、あの坂田さんでしたっけ、
ハガキ堂
ね、あの人の話を聞きに行ったのが始まりなんですよ。でもねすごい驚いたのが、めっちゃハガキを書いたら未来が変わるっていう話だったのに、僕話聞いて、僕はね友達に連れて行かれてね、あんまりノリノリじゃなかったの気持ちは、だからね一緒に行こう一緒に行こう言うから、もうしゃあないな言うて行っただけなんですよ。だけどねしゃあないな言うて行った人間が一番その気になって、なるほどハガキ書かなかんこれ書かなかんわと思ってね、僕書く気満々で会場からの外のホワイエっていうんですか、こう外のところね、あ声出てきたら、その話聞いてたみんながね外出て、いや確かにほら書けやなんか変わるか知らんけど、お前忙しいし俺とかね字下手やしとかね時間ないしとかね、外出たらみんなね書かない理由を喋ったんですよ。みんなせっかく教えてもらったのにやらへんのと思って、で僕ねあこの人だと喋ってたらだからやらない自分の方になってしまうなと思ったんで、僕ねそんなみんなとあんま喋らずにすっと会場出て、でコンビニに行ってね、一緒に僕を誘ってくれた友達とハガキ100枚買おうよ、コンビニで100枚買うたんです、ハガキを。これ書きやすいボールペン1本買うて、でそれを入れるこんな100均で売ってるみたいな、こんなチュルチュルってチャックついたようなやつ、これもハガキセットって決めて、
さすが。
でこの100枚のハガキどっちが先なくなるか競争しようかって言って、そうやって言いながら書き始めたきっかけやったんですよ。
なるほど、
さすがやな、肩叩くわ、
もうすぐやるやこれ や聞いて肩叩く、
今日は隣で座らせてもらうだろう、最高やこれ。
いやあのな、あの、はい、隣で作戦会議入れて、はい、みちゃんはどうせ資料なんか見えへんから、お前隣でその資料を見せながらやってて全然やってくれへん。
確かにこの今目の前に資料があって、はい、付箋がやたら貼ってあって、はい、赤いボールペンでお前はここを見ろっていう
一緒に作
ってくれてはあるんですけど、
仕掛けが通じへんやないか。
まあもしこうね聞いてくれてる皆さん、本当にここではまとまってないんですけど、当日は見事にまとまります。もう1分の狂いもなくまとまりますから、ね、もう本当に横井塾長の
墨案がまとまってないだけで、
いや確かに本当に行動に移すっていうのは素晴らしい、
時間管理がすごいですよね。もう、まあ、1分遅れとるぞみたいなね。あ
来年のもうあれも決めたからいい、スケジュールを
2人
2021年
令和3年の話、
令和3年第3回
第3回の
11月の20日に一応仮決定したんや、つまり1年間改装するんやって、あそこ
会場が
だから8月まで修繕してるから、11月にやろういうこと、
あの会場じゃなきゃいけないわけ、
いけない。いやその前いろいろ俺探してみたんや、あの会場一番ええねん、人数といい近所にホテルあるといいな、もうだからあれ俺生きとる間はそうだよ。
すごい話になった
。壮大な話になります。
いやいや、だから前回はその100人の懇親会の最後の締めのあたりでどんな話題が出たか言うたら、もう来年もやるぞとかって塾長が言い始めたんで、分かった、もう来年はもう横井貞一郎さんのもう生前葬にしよう、生前
葬。そうそうそう、言うてた言うてた、
俺が言うたんや、はいはい、10年後にな生前葬って、だけどあれやめた、
あれやめた、
言葉があるや生前葬にな
る、あそうなんですか、
だから7年後エリンピ50周年の時に、塾長を卒業して名誉塾長になる、ずっと関わるけど できるだけみんなに任せていこうと思うけど、元気な間はよう任さんは
怖い怖い話を聞かせてここで締めくくりたいと思います、はいはい、お届けしました中村文明と
モーリーと
ミーコと
スミヤンでした
と俺も言わしていいんちゃうの
ミーでございました。どうもありがとうございました。
もういい感じに
ありがとうございました。
ありがとうございました。